魚の会。
はい、美味しい魚の専門家、お魚コーディネーターの長崎一輝です。今日は月曜日ですので、水産ニュース1週間をお届けします。このコーナー大変好評いただいてまして、ありがとうございます。まあ、まずはね、粛々とやっていこうと思うんですけれども、今週はどんなニュースがあったんでしょうか。はい、この音声コンテンツは魚と食の楽しい共有を力をお届けしておりますので、そういった話題興味がある方、ぜひフォローください。また今日は水産ニュースということで、そういった話題興味がある方ぜひグッドボタンいただけたらと思います。では早速やっていきますが、水産業界の業界誌、水産経済新聞と港新聞、こちらの1週間のアクセスランキングを見ながら、1週間のニュースね、おさらいをしていきます。毎度のことなんですが、港新聞の1週間の配信記事のアクセスランキングが、見やすくなっておりますので、まずこちらから、読み上げていきたいと思います。2026年6月29日、17時53分更新時点でのランキングとなります。はい、ではまず第10位、尾崎商会が月末廃業、先行、富山の練り製品製造。9位、全漁連が沿岸環境対策強調、海域ごとに回復策探る。8位、魚探すなら北部九州の巻き網、夏はマアジブリが豊漁。7位、陸上養殖に 2.9 兆円官民投資、40年度までに成長戦略会議。6位、メルが飼料認証新設、来年募集、魚粉魚油も。5位、セント魚類社長に鈴木真一郎氏、大沼氏は退任。4位、養殖うなぎ乳酸菌で腸活、山田水産がヤクルトと研究。3位、配合技術で、持続可能な養殖実現、魚粉暴騰、業界一丸で乗り切れ。2位、北海道秋鮭来遊半減、365万尾同サケマス内水面水死が予測。1位、大津ワイガニ水揚げ量1800トン、北海道日高、24年前年から、倍増で存在感という、ランキングでございました。はい、で、水産経済新聞の方の、ランキングを見ますと、1位は、港新聞の方にもあった北海道の秋鮭の、有料予測ですね。前年比 47% 減、365万尾の、過去にない危機的な低水準というニュースが、トップとなっております。2位は金締め高橋水産が新ブランド、舞浜資源を付加価値化、オタリガニやカスベガなどとなっております。第3位は、ここずっと、ここ最近ずっとランキングに入っている2025年全国主要漁港水揚げ高の、ニュースとなっておりました。はい、ということで、そうですね、今週も結構いろんなニュースが出てますけど、先週から引き続き、港新聞の方で1位になったのは、大津ワイガニ水揚げ量1800トンというものが1位となっておりましたが、先週も取り上げたと思うので、少し触れる程度にしたいと思いますが、そう、24年の時点までだと、そのオオズワイガニがですね、すごい増えていて、で、これがまた25年とか今年になってくると、天敵がタコだっていうのは言われていて、タコも増えているので、その現地に行くと、ちょっと落ち着いてきましたかねみたいなのも聞かれたりします。今後ちょっとオオズワイガニもどうなるのかというところですけども、なんかね、成長してきて随分と大きい個体が増えております。で、ですね、全体的にニュース、そうですね、ちょっとピックアップしていこうと思うんですが、全体的に、たまたまなのかもしれないですけど、養殖の飼料に関するニュースが、いくつか立て続けあったかなというところです。港新聞でいうところの、まずですね、6位ですね、メルが飼料認証新設、来年募集魚粉魚油もというものですとか、あと、4位も、その関連ですね、養殖うなぎ乳酸菌で腸活、山田水産がヤクルト研究もそうですし、3位の配合技術で持続可能な養殖実現というところも、この飼料に関するニュースなので、今日はちょっとですね、この魚の飼料について、ちょっと深掘りしてみたいと思います。まずこの飼料、魚の飼料、餌ですね、餌って、今置かれている状況としては、 割とですね、魚粉、その飼料の元となるのが魚粉なんですけど、魚粉って主に、イワシとかが多いんですね。イワシとかはこう、酵素処理とかをして、魚粉にされることが多いんですけど、まあ、代表的な原料でいうと、あのペルーでたくさん取れているカタクチイワシが、まあ、世界的にも代表的な原料になってくるんですが、そのペルーのカタクチイワシがここのところ不漁が続いてるんですね。なので、まあ、魚粉の価格も供給が減って高くなるっていうところがあるのと、あと、このやっぱり水産業というか、この魚の消費って世界中で増えている中で、今養殖のその、生産量っていうのが増えているんですね。あとこれちょっと別のニュースでまた、ここにはランキングなかったですけど、その FAO、 国連の FAO が、出している、その数値で、また今年養殖がこう伸びたっていうようなニュースが出ていて、世界中で養殖が伸びている中で、その魚粉、餌となる魚粉自体もこう取り合いになっているっていうところがあって、今この養殖の餌っていうのがすごく高騰してるんですね。もう最近だけでも2割3割上がったりとか、そんなような状況があったりする中で、まあ、餌のね改良をしていかないとっていうようなあのお話が、進んでいます。ちょっとこの3位でしたっけの、ニュースをちょっと読み上げますと、配合技術で持続可能な養殖実現、魚粉冒頭業界一丸で乗り切れ配合飼料特集ということで、6月22日、17時50分配信で港新聞載せされています。国は養殖成長産業化総合戦略で養殖業の増産を掲げる。養殖業の増産には飼料の確保、安定供給が不可欠だ。飼料は養殖生産コストの6から7割を占めるとされ、養殖経営に直結する。飼料の主原料となる魚粉は主産地のペルーの大幅減産を受けて史上最高値の更新が続いている。持続可能な養殖生産の要請の高まりを受け、これまで養殖生産だけが対象だった国際認証で飼料基準の新設も相次ぐ。中東情勢による資材物流コストの点々ということで、まあ、今したようなお話ですよね。やっぱこの世界的に、この飼料の改良というのがすごく今求められているというところがあります。あの養殖って餌をあげる養殖と餌をあげなくていい養殖というのがまああって、実は世界的に見ると一番生産量が多いのってコイとかウグイとかっていう類なんですけど、まあ、そいつらは餌をあげなくてもこう池にある藻を食べたりとかするところもあるんですよね。ただ世界的な養殖業で代表的なところでいうと、一つサーモンがあって、サーモンにはやっぱこの餌をあげる必要があるので、まあ、やっぱ魚粉が必要になってくるというところなんですよ。ただ原料自体が減産されているので、やっぱり餌のことも考えていかないとなということで、日本の企業だとその魚粉に頼らない飼料、例えば植物性の大豆タンパクを使ったりだとか、鶏肉ですね、チキンミールを扱ったりとか、そういったものを混ぜて魚粉の配合率をなるべく下げてね、その低魚粉の飼料を作ったり、あるいは魚粉を全く使わない無魚粉の飼料を作ったりっていう、あの餌をあげて育てた、その魚っていうものも、まあ実際流通してきています。まあ、それら あの魚ってやっぱり魚粉を使わない分ちょっと味が乗りにくいというか味が薄くなりがちなところもあるんですけど、逆に言うとこう臭みがなかったりとかして、受け入れられるところには受け入れられているというところが、あったりするので、まあ、そういった魚がね、まあ、知らないうちに流通しているところもあるかもしれないですけど、今後もそういった餌の改良が進んで増えてくるのではないかなというところが、まあ、言えるところですね。それからその飼料認証のお話もありましたけど、この餌に関しても認証がいろいろと出てくるというところで、マリンエコラベルジャパン協議会の方で6月22日付港新聞でニュースが出ています。メルが飼料認証新設、来年募集魚粉魚油もということで、こちらの、頭を読み上げていきますけど、マリンエコラベルジャパン協議会、メルは、ちなみにマリンエコラベルジャパン協議会というのはこういう漁業の認証を取り扱っている団体になります。で、養殖用配合飼料と魚粉魚油の認証規格を新設した。飼料認証の対象は、養魚用固形配合飼料 EPまあ、ペレットをですね、生産する施設企業を認証する年内の、施行に向けた準備を進め、2027年初頭の初回認証の募集を開始し、早ければ同年夏にも初認証する計画と ということで、飼料の国際認証は水産養殖管理協議会 ASC が選考する、日本で古くから魚の穴を回収して、都市残骸由来の魚粉や魚油を点々点ということで、記事が続いています。そう、あの養殖で非常に難しいのがこの、認証に ASC っていう、まあ何ですかね、こう海外で管理されている認証が、まあ、代表的なものであるんですけど、そちらってやっぱりヨーロッパとかの、文化があって、で向こうって科学的に根拠はないんですけど、なんか狂牛病のを恐れるっていうなんか文化があるんですね。で狂牛病ってちょっと前に話したと思うんですけど、肉骨粉、あの要は牛のその骨由来の餌とかを混ぜて与えてたら、それがまあ原因になったんじゃないかみたいな、とかなったんじゃないか、科学的に言われてるんですかね、ちょっとそっち詳しくないですけど、でっていうのがあって、魚に関しても魚のその残骸っていうのはこう、要するにこう食品廃棄されてたものですよね、こうアラだとかそういうものをあげてはいけないっていう決まりがあるんですよ。ただ、日本の場合はその残骸を有効利用して、その餌に混ぜていくことで、まあ、よりこうなんですかね、コスト削減とか、まあ、エコだとかっていうのを図るっていう、ことをされているところが多いんですけど、それは ASC ではなんか認められないっていうところがあって、でそこがこうマッチしないっていうところがあったりします。で別にその残骸をあげたから何かこう、危険な魚が出るとかそういうことは報告されてないんですね。だから科学的な基準というよりかは文化的な基準になってくると思うんですけど、そういったところのこの、養殖文化のミスマッチみたいなところもあって、まあその点がね、このメルの、養殖認証は、日本にあった部分でしていくということを、まあ、目指しているというところです。でそれに関して、まあ、餌の認証もやっていくということですね。はい。で、まあ、餌関連のニュースいろいろと出ていたんですが、その他で言いますと、ちょっとそうですね、その他もう少し触れておきたいと思います。そうですね、気になるところっていうとですね、あ、すいません、もう一つ、ちなみにそうだ、餌のニュースで、養殖うなぎ乳酸菌で腸活っていうニュースが出てたんですけど、こういったなんか、魚の腸活をすることで、魚のその、魚を元気に育てて、よりこう餌の食いつきを良くしたりとか、いいその魚を育てたりとか、早く育つようにしたりみたいなこともいろいろと進められてたりとかしますね。そういったなんか、こういった機能性の面での餌の開発もいろいろと進んでいるところです。で、その他のニュースなんですが、まあ、ちょっとすみません、今日ちょっと養殖多くなっちゃいますけど、陸上養殖に 2.9 兆円官民投資というところですね。これの、経済効果47兆円と試算というふうに出てるんですけど、ちょっとこれが6月25日付の港新聞で出ていますので読み上げていきます。政府の日本成長戦略会議、議長さん片貝早苗首相は24日、戦略17分野への2040年までの想定官民投資額を累計、307兆円超と、発表した。水産関連ではフードテック分野で陸上養殖の官民投資額が40年度まで2兆9000億円、経済波及効果を47兆1000億円と想定する。戦略では40年度までに陸上養殖の生産システムと生産物の販売で世界シェア3割を掲げる。同戦略は7月に取りまとめるというふうになっていて、でこれまあ検索してもらうと、これのまた1枚ペラの資料とかがまあ出てくるような形になっています。で、これまあなんかこの話って、あの植物工場とかにもまあ言われていて、まあ、同じこと言われるんですけど、そのやっぱり本当にそのイケイケどんどんって感じでもないんですよね。やっぱりいろんな課題があって、プラスアルファコストがかかります。とはいえ自然で作ったものと比べるとコストも高くなるし、味が、その何か優れるというわけでもないですっていうようなことがある中で、まあ、どう出口を考えていくのかっていうことが、まあ、非常に大切になってくると思います。生産は技術的にはできるんですけど、ビジネス的にちゃんと回る、回ってこう社会的に実装されていくためには、やっぱり出口のことを考えないといけない部分があって、出口の部分をまあどう考えているのかな、でどう考えていけばいいのかなってことが、結構この戦略がまあうまくいくかうまくいかないかのところの鍵になるんじゃないかなというところです。で、まあ、その出口を考えるのは、だから今言ったように通常の養殖と比べると、まあ 頑張って同じぐらいなんですね、その味の面だとかっていう価値とかでいうと。だからプラスアルファの何か価値を見出すような、とこを考えないと、まあ、コストは絶対あの海面養殖とか普通の養殖よりもかかってくるわけなんで、プラスアルファの価値をどう、この陸上養殖なりで見出していくのかっていうところを、考えていかないといけないですし、これから陸上養殖予算がつくからイケイケドントンだって言っていくと、その出口の部分でつまずくってことが多分大いに起きてくると思うので、そこはですね、繰り返し繰り返しこの配信でも言ってるんですけど、よく考えた方がいいと思います。はい、ということでそんなところですかね。ちょっとあとは、この全漁連の沿岸環境対策協調っていうのもちょっと気になるんですけど、お時間の関係でちょっと割愛をしますが、日本の漁業って浜浜で全然状況が違っててですね、取れてる魚とやってる漁法とか全然違ったりするんで、この 一枚岩で何かやるとかですね、何か同じ施策でやっていくっていうのは非常に難しいところがあります。だから、こういった沿岸環境対策、まあ、これ環境に関することですけど、その浜浜の状況を捉えた施策っていうのがまあ大事になってくるんじゃないかなと思います。ちなみにここで述べられているのは、沿岸環境の悪化や石油関連品の供給不安定化への対策についての話だったようですけれども、本当ですね、この、水産業漁業だからといって、一緒くたにしない、あと一次産業だからといって農業とかと一緒くたにしないっていう視点はものすごく大事だと思います。はい、ということで、ちょっと時間かなりオーバーしてますけど、今日は以上となります。はい、魚とこの音声コンテンツではこういった形で魚と食の、教養をお届けしておりますので、興味ある方ぜひフォローください。今日の内容が良かった方グッドボタンいただけたらありがたいです。私の著書魚ビジネス、寿司ビジネス、最強の寿司ビジネスなど好評発売中ですので、ぜひお手に取ってみてください。魚と食に関するコンテンツ制作やコンサルティング、講演などお仕事のご用命ありましたら、魚の会のホームページのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。パーソナリティは美味しい魚の専門家長崎一輝でした。提供は魚プロダクションでお届けをしました。ではじゃんけんタイムいきましょう。最初はぎょっくりじゃんけんグー。また聞いてくれるかな、ぎょっくりー。